こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年3月16日です。ハッカースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、Sign in as anyone, bypassing SAML SSO authentication with parser differentials。二つ目のニュースは、Milk Kanban。三つ目のニュースは、How many artists' careers did the Beatles kill?四つ目のニュースは Wyvern's Open Satellite Feed。そして五つ目のニュースは They're Close to My Body, A Hagiography of Nine Inch Nails and Robin Finkus。今日のニュースはセキュリティの脆弱性から音楽業界の興味深い分析、そして宇宙からのデータまで多岐にわたりますね。これらのニュースから一体どんなことが見えてくるのでしょうか。それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは Sign in as anyone, bypassing SAML SSO authentication with parser differentials です。これは SAML SSO 認証を迂回する脆弱性に関する記事です。Ruby SAML というライブラリの 1.17.0 までのバージョンに重大な認証バイパスの脆弱性 CVE-2025-25291 plus CVE-2025-25291 が発見されました。攻撃者は、サムエルレスポンス、またはアサーションの検証に使用されるキーで作成された有効な署名を一つ持っているだけで、任意のユーザーとしてログインできるサムエルアサーションを構築できてしまうとのことです。つまり、アカウントの乗っ取り攻撃が可能になるということです。サムエルとは、Security Assertion Markup Language の略で、異なるセキュリティドメイン間で、ユーザー認証データを交換するためのXML ベースのオープン標準データ形式です。シングルサインオン、SSO 環境でよく使用されます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか?
あるユーザーは GitHub のサムエル実装は役に立たないと指摘しています。組織レベルでアプリを認証すると GitHub でログインしたアプリが組織のメンバーシップを読み取れるという問題があるようです。また、サムエルは XML 署名に基づいているおり、XML 自体が複雑であるため、セキュアな実装が難しいという意見もありました。
次のニュースです。次のニュースは、Milk Kanban です。こちらは、オフィスにおけるミルクの在庫管理を、看板方式で効率化した事例を紹介する記事です。カシアさんという方が、ミルクがなくなりそうになると、インデックスカードに、ミルクと書いて冷蔵庫に貼り出すというシンプルな方法でミルクの補充を流しています。看板とはもともとトヨタ生産方式で使われていた生産指示や在庫管理のための視覚的なツールです。ソフトウェア開発の現場でもタスク管理などに広く応用されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか?
あるユーザーはソフトウェア開発者が看板というと、ホワイトボードを思い浮かべがちだが、製造業では、補充の必要性を示すものとして認識されていると指摘しています。また、別のユーザーは、このシステムが感情的な負担のないコミュニケーションである点を評価しています。チケットを取ってデスクに置くだけで、すべてが処理されるからです。
次のニュースです。三つ目のニュースは、How many artists' careers did the Beatles kill? です。この記事では、ビートルズの登場が1964年以降に多くのアーティストのキャリアにどのような影響を与えたのかを分析しています。1963年にトップ40シングルをリリースした175組のアーティストのうち、1964年以降にヒットを飛ばせなかったのは 50% にあたる88組でした。しかし、同様の割合を1960年から2020年までの各年で計算すると、1964年のキルレートは特別高いわけではありません。ただし、上位10年のうち3年が1964年であることから、ブリティッシュインベージョンが多くのキャリアを終わらせたという説には、ある程度の信憑性があると言えるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか?
あるユーザーは、1990年代に、ワンヒットワンダーが急増したのは驚きではないと述べています。 ラジオを長時間聞いていた経験から忘れ去られた曲がたくさんあることを指摘し、当時を懐かしんでいます。また、別のユーザーは2000年以降のチャートは細分化されすぎており、以前のように世代の好みを反映していないと指摘しています。
次のニュースです。4つ目のニュースは Wyvern's Open Satellite Feed です。カナダのエドモントンにある Wyvern 社が VNIR 可視近世界のハイパースペクトル衛星画像のオープンデータプログラムを開始しました。これらの画像は同社の3機の Dragonet EQU キューブサット衛星のうちの1機で撮影されたものです。記事ではこのオープンデータフィードを分析するために必要な前提条件のインストールから DuckDB を使ったデータの分析、そして QGIS での地図のレンダリングまで詳細な手順が解説されています。ハイパースペクトル画像とは非常に多くの狭いバンドの電磁波スペクトルを捉えることができる画像のことです。これにより可視光だけでは識別できない物体の特性を分析できます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
ハッカーニュースでは特にコメントはありませんでしたが、この記事の著者のブログでは、他にも様々な技術的な分析記事が掲載されており、そちらも興味深いという声がありました。
次のニュースです。最後のニュースは、They're close to my body, a hagiography of Nine Inch Nails and Robin Fink, Toothy and Easy です。この記事は9 Inch Nails というバンド、そのギタリストであるロビン・フィンクについての深い考察です。著者は自身の人生における9の音楽の影響、特にフィンクの存在が自身のジェンダーアイデンティティや音楽への向き合い方に与えた影響について熱く語っています。また、ロビン・フィンクを神秘主義者として捉え、彼の音楽とパフォーマンスにおける得意な才能を称賛しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは記事に出てくるハジオグラフィーという言葉を最近よく見かけるようになったと言っています。また別のユーザーはトレント・レズノーの成熟過程を高く評価し、彼の最近の作品が洗練されたミニマリスティックなバージョンであると述べています。
さて本日のハッカーボイスでは、サンメルの脆弱性、ミルクの看板、音楽業界の分析、衛星データ、そして9 inch nails まで幅広いトピックをお届けしました。これらのニュースから技術の世界は常に変化しており、セキュリティの重要性、効率的な管理方法、そして音楽や芸術が私たちに与える影響について改めて考えさせられました。次回はどんな話題が飛び出すでしょうか。ではまた次回。2025年3月16日のハッカーボイスでした。